ここからは限界灘に立つ日スペシャルとしてカルチャーラボ K をお届けします。
リスナーの皆さん、こんにちは。韓国で俳優、YouTuber として活動している武田博光です。
韓日の通訳として活動しているイ・ジンヒョンです。映画、ドラマや文学など、韓国の様々な作品から見える韓国社会について掘り下げるカルチャーラボ K です。
今日も K カルチャーの魅力を探求していきましょう。カルチャーラボ K 所長の成川さんです。こんにちは。
こんにちは。映画ライターで文化評論家の成川彩です。
ね、本当成川さんは毎日忙しく過ごされてるんですけども、うん、また最近忙しいと聞きましたけれども。
そうなんです、ね、最近8月18日から新町の本屋ムサ、鉄板ムサで、はいはい、私が主催者となって1週間かけて開くポップアップイベントがあるんですけども、まあ、その準備で本当に追われている状況 で、はい、で20日に翻訳者対談を開くんですけども、我らがイ・ジンヨンさんに登壇していただくということになりました。私がお願いした。
大丈夫なの僕なんか言って。
もう個人的人脈フル活用の状態なんですけども
。僕はねちょっと成川さんに批判殺到するんじゃないかちょっと心配してるんですけど、何なんだあいつは。
もう泣きついて陣容さん出てくださいって言ってなんですけども、お相手は小説、はい、大都会の愛し方の翻訳者のおよんわさんで、カルチャーラボ系ではこの小説を原作とした映画のラブインザビッグシティを紹介してますけども、日韓の翻訳について大いに語ってもらおうと思ってます。陣容さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。緊張しますけどね。
カルチャーラボ系 の、 宣伝もしといてくださいね。
そうそれも目的で。
その話ばっかりしようかなと。
いいと思います。
はい。
ではここでお便りをご紹介したいと思います。新潟県の今井康さんからいただきました。ジンヒョンさんは高円寺に住まわれていた。
高円寺話題多いですね。
武田さんは高円寺に縁があった。リスナーの中にも高円寺が庭である方がいた。実は私も高円寺でした。
どんどん出てくる。
高円寺と輪が広がってるね。すごいね。
高円寺がどんどん出てきますよ。
すごいですね、うん、職場が高円寺になったもので、それまで住んでいた横浜から通うのがとても面倒で引っ越ししたのです。
へ
ー、楽しかったな。仕事が終われば一旦帰宅して夜中の高円寺に繰り出す毎日でしたから、当時のテレビ番組やコマーシャルなどすっぽりと抜け落ちて全く記憶にございません。放送を聞いて懐かしくもなり、 Google マップなどを開いて今の高円寺と記憶にある当時の高円寺を重ね合わせる作業に没頭してしまいました。駅周辺の開発もされておらず、当時とあまり変わっていないようです。お店の類は新陳代謝が激しくてだいぶ変化していますが、私が足しげく通った飲み屋はまだありますし、思い出深い癖のある独立系飲食店のいくつかはまだ健在でした。私が住んでいた頃から高円寺は駅周辺の再開発の波に乗り遅れていた街でした。理由は地権者があまりにも入り乱れて開発のコンセンサスが得られないから。この世に永遠はありません。人体だけではなく新陳代謝は街にだって起きます。高円寺もいつかは開発されてしまうでしょう。でも記憶に新陳代謝はありません。私の高円寺はいつまで経っても7年間過ごした思い出が消えないあの街であり続けるはずです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。でもなんか そういった事情であまり変わらないっていうのは住んでた人からすると嬉しいですけど ね、その思い出がそのまま残っていて、
だって周辺の駅もすごい変わったからね、高円寺の
中野とか、
中野とかもかなり変わったと思うから、高円寺ぐらいじゃないですか、全然変わらない。
でもそれ聞けて嬉しかったです
ね。ですよね。こうやってね、高円寺の輪がずっと広がって、また来週も来るんじゃないか。
もう毎週必ずしましょうか、高円寺の話。広報大使とかになれるかもしれない。
本当そうですよね。はい、ではまずここで一曲聴いていただきましょう。誰にでもふと思い出に立ち返る瞬間があります。ネルで記憶る困難時間、記憶を歩く時間。
あじっと
Thank you.
さて今日は記念すべき第20回ということで、はい、カルチャーラボ K では初めての試み、スペシャルゲストをお迎えしてのインタビューです、カルチャーラボ K、 もともとは韓国の作品を紹介していたんですが、今回はその番外編ということで、日本の作品の中に出ている韓国を掘り下げていきたいと思います。ということで今日は NHK の朝ドラ虎に翼などを手掛けたディレクターの安藤大輔さんにお越しいただきました。安藤さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当安藤さんお久しぶりです。
お二人はね、
10年ぶりぐらい、ね、
10年ぶり、ね、さっきちょっと話して10年経ったんだと思って、はい、いや実はね、あの僕も知り合いで、まあ、この話も後々追って、お話しさせていただきますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします、
実はねオープニングから座ってらして、そうなさなかった話してしまって申し訳ないんですけど、
僕もあの高円寺たまに行くんで一緒に飲みたいなと思ってます
ぜひぜひ、あの写真バーでね、
ね、本当そうですよ、
はい、まずはリスナーの皆さんに簡単にご挨拶をお願いできますか。
はい、はい、安藤と申します。NHK で、まあ、ドラマ番組の、まあ、ディレクタープロデューサーとして仕事をしています、で、まあ、このカルチャーラボ K に呼んでいただいたということで、はい、まあ、ちょっと韓国ともゆかりがあるので呼んでいただいたんですけど、大学で韓国語を勉強していまして、はい、留学もしていって、まあ、今もお仕事でいろんな形で韓国語を使ったり、まあ、韓国に来たりということもあるということで、ちょっとね、皆さんに追いつこうとちょっとこう日韓をつなぐ仕事というのをしたりしている感じですね。この前あのこの番組で野間秀樹先生の、あのトークの話をしていたんですけど、はい、あの僕がその東京外大というところで学んで、最初の先生がその野間秀樹先生でしたので、まさにあの教え子として、あのハングルから野間先生に習ったんですよ。
すごいつながりですね。
ですね。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、武田さんも安藤さんとお知り合いっていうのは最近知ったんですけども私は福岡で最初に会って、はい、確か映画パラサイトの上映後トークに行った時だったので、2020年の1月、もうコロナ直前の時期だったと思うんですけども、まあ、当時安藤さんは NHK の福岡にいらっしゃったんですよね。
そうですね、あの転勤があるもので、
そうですよね、
福岡に行ったり今は東京に行ってます、
で、まあ、その後大河ドラマの演出されたりして、どんどん活躍してるなと思って遠くから応援してたんですけども、まあ、昨年の朝ドラ虎に翼の演出が安藤さんというのを知って、ぜひお話伺いたいなと思ってたんですけども、そしたら今年5月に私が東京でブックトークをした時に来てくださったんですよ、で、まあ、それがきっかけでラジオ出演を打診してみたらご快諾いただき、今回お話しいただくことになりました。 お忙しい中ありがとうございます。
いいえ、もう嬉しいです。本当に皆さんにお会いできて、
でもここでも成川さんの、ね、個人的人脈のフル活用
というこれはね、
成川さんが使えてらっしゃるという証拠ですよね。
素晴らしい
もう大体飲み会で誘ったりとかねそんな感じなんですよ。でまずは武田研究員、虎に翼どんなドラマだったんでしょうか。
はい、 NHK 連続テレビ小説虎に翼は皆さんもね、あのご存知の方も多いと思います。2024年4月から9月にかけて放送されたドラマで、主人公のモデルとなったのは日本で初めて女性として弁護士、判事、裁判所長間になった三淵嘉子さん。ドラマでは主人公は智子という名前で伊藤沙莉さんが演じられました。男尊女卑の時代に女性として活躍の場を広げていく姿が多くの共感を呼び、韓国にいてもその盛り上がりが伝わってきました。まあ、ドラマの演出されたのがね、その今日のゲストの安藤さんなんですけれども、どうですか安藤さん、放送当時すごい反響だったんじゃないですか。
そうですね、やっぱ虎に翼はかなり見てくださってる方がいて、やっぱ朝ドラって結構その日本では、あのもう本当たくさんの方が見てくださっているので、僕らもやっぱ毎日その放送の時間にリアルタイムでちょっと感想とかも検索とかもしながらやっぱ見るんですけど、やっぱその熱量はものすごかったですし、あのいろんな感想とか、まあ、その考察みたいなものがこうどんどんいただいたのは本当に、でずっとその放送をしながら制作もまだ続いているので、それがこう現場にもものすごく刺激になったりするし、あのすごい熱い反応だったんですけ ど、
なるほど、
まあ、やっぱりドラマの感想ということに加えて、なんかみんながやっぱこのトラちゃんという主人公の人生を追いかけながら、なんか自分はこうだよとか、なんか自分のお母さんはこうだよ、おばあちゃんはこうだよとか、なんかすごいこう自分に引き寄せて見てくれているっていう、まあ、そういう声がすっごくたくさん届いて、まあ、そういうのが本当に作ってる 制作者としてはありがたかったなって思いますね。
そういう視聴者の声がこう制作側にも届きやすい SNS などを通じてっていうのもなんか今の時代ですよね。
そうですね。しかもまあ朝ドラってやっぱ1日15分ずつ毎日あるので、うん、なんかその視聴習慣ということもあのうまくそういう SNS にマッチはしてるんじゃないかなっていう。なるほ
ど。
ま
あ、1年前の作品ですけど、でも今でもなんか言われたりします？
あ、そうですね、まあ、やっぱりちょっといろいろとこう政治社会状況だったり政治状況っていうのが、うん、こうやっぱり不安に思っている方も多い中で、うんうん、はいはい、やっぱりあのその虎に翼っていうドラマで伝えたメッセージがずっとこうをなんか持ってくださっている方がなんかまた今でもそのドラマのことを語っていただいたりとかはしますね。まあ、あとこうやってこの今日も1年前に終わった番組なのでなんかそれにもかかわらずちょっと特集していただけるっていうのは本当にありがとうございます。
私朝日新聞であの放送担当だったことがあるので、うん、その時朝ドラも担当だったんですけど、うん、なんか朝ドラって視聴率と別になんかすごいものすごい話題になってるなっていう感じがする時ってあるんですけど、あまちゃんがそうだったんですよ。で、まあ、それ以来っていう感じがして私の実感としては、うん、で私の周りで普段あんまり朝ドラ見てないような人たちがこの虎に翼はすごく熱中して見てて、なんでかなと思ってよく考えると、私大学法学部だったので法学部の教授とか法学部出身の友達でハマってる人がすごい多かったなっていう感じがします。まあ、特に大学の恩師があの神戸大なんですけど、去年神戸で会った時にもうすごい興奮して面白いから見てみてっていう感じで熱弁してたんですけども、まあ、三淵嘉子さんという実在の人物にしては全然実はドラマまで知らなかったんですけども、まあ、1914年生まれということで戦前から女性弁護士がいたんだなっていうこと自体新鮮な衝撃でした。
で、あの韓国絡みの部分が多かったことでも話題になっていましたが、一つはこのハヨンスさんが出演していたということも話題になっていて、うんうん、ハヨンスさんはプサン出身で韓国でドラマの主演なども務めていらっしゃいましたが、いつの間にかこう日本で活動されてたんですよね。うんうん、で虎に翼ではチェヒャンスクという韓半島からの留学生の役で、主人公の大学時代からの友達、ヒャンちゃんと呼ばれるキャラクターでしたが、このハヨンスさんが出演することになったのはどういった経緯があったんでしょうか？
そうですね、このチェヒャンスクという役は主人公トラちゃんがその名立大学というその大学の法律を教える女子部というものがあって、うん、まあ、そこで学ぶ何人か仲間たちがいるんですけれども、はい、まあ、その一人というキャラクターでした。でこのキャラクターはもともと三淵さんが通った明治大学をモデルにして取材をしてやっているんですけど、はい、まあ、実際にその当時その明治大学にも、まあ、朝鮮とか台湾からの学生さんがすごくたくさんいたというのは記録に残っているんですね。で、まあ、当時やっぱ植民地ですから、はい、日本の同じ日本ということになっていたんだけど、まあ、その制度上は留学生という名前を使ってたくさん来ていたんです。でドラマでもそういうキャラクターを、友達の中にその取材に基づいて入れようとなったんですね。でじゃあその役者さんをどういう方お願いしようかという時に、はいはい、やっぱ朝ドラちょっと期間が長いですから、ちょっと韓国からお呼びするのはなかなか大変だろうと。確かに。それで日本の中で活動している韓国の俳優さんを探してみたところ、やっぱあんまりいらっしゃらないんですね、その世代で。まあ、日本語もある程度できなければいけない、うんうんうん、で何人か候補が出てきてお一人ずつ会っていこうとした時に、まあ、一人目に会ったのがそのハヨンスさんだったんですけれど、オーディションというよりはもう面接というような形で、まあ、だからその演技をしてもらうとかいうよりも、まあ、ちょっとこういうキャラクターをその日本の朝ドラで演じていただくことについてどう思うかとか、まあ、結構そういうお話をしたりもしたんですけど、まあ、結構ポイントだったのはやっぱそのヨンソさん自身が韓国での活動を一回ある種リセットするような形で、その日本で新たなチャレンジをしようとこう来た、まさにそういうタイミングだったんですよね。なんかそのある種なんかそのマインドというか、はい、そこがそのこのヒャンスクという役とすごくリンクするところがあったなと。それでぜひお願いしたいということで出てました、
ね。ヒャンスクのモデルも実際にいたんですか？
あ、モデルは明確にはいません。このドラマさっきのお友達たちは主人公のトラちゃん以外は基本的にそのモデルとなる人物はいないんですけど、ヨネさん、リョーコ様、梅子さん、タマちゃんと、うん、みんな友達はいろんな、ね、形の人生を歩む子たちがいて、うん、まあ、モデルはいないんです。でヒャンスクについてはさっき言ったように その明治大学にいた留学生たちのお話が少し残っていたりとか、あるいはもう少し広げて九州帝大なんかにもその法律家に朝鮮からの留学生がいて試験を受けたみたいなことも残っていたり、そういうのを調べたりはしましたけど、なかなか逆にその人生のディテールが残ってる方の方が少なくって、あんまりモデルになったっていう人はいないですね。あるいはその法律家ではないけれど、例えば画家でそのナヘソクさんっていう、有名な方がいて、そういう方は結構本が残っていたりしますし、そういう方の、人生を参考にしたりとか、あるいはその戦後終戦後ですけど朝鮮で初めて弁護士になったイテヨンさんっていう人とか、朝鮮で初めて裁判官になったファン・ユンソクさんという方がいたりするんですね。
そういう方のエピソードを。日本で留学されてたんですか？
いや、それはしてないんです。いろんな人のこうモチーフに勉強しながらキャラクターに落とし込んでいったということはあります。
大変な作業ですよね。
そうですね。すごいもう卒論かっていうぐらいに勉強しました。
そういうのも演出のディレクターが調べたりするんですか？
そうですね、台本を作っていく中でその演出もチーフの監督を含め何人かいますので、プロデューサー演出で脚本の吉田さんと、そのメンバーでずっと本打ちっていうのをしていくんですけど、その中でちょっと分担を決めていろんなリサーチだったりを持ち寄ったりもします。だから僕はやっぱり韓国語もできたりするので、一手にこの界隈を引き受けてそのリサーチをやっていたなっていう思い出しますね。
なるほど。そう、実話に関する関心とかも高かったんじゃないですか？
実話っていうと、
この背景にある話がどれだけ実話で実話じゃないかみたいな。
そうですね、だから実話というかこのドラマでポイントだったのは、トラちゃんはその高等試験という、法律家になるための試験を受けてまず弁護士になるんですけど、そのヒャンちゃんは試験を受けるのをちょっといろんな事情で諦めて朝鮮に帰ってしまうんですね。でそもそも彼女がその試験を受けられたのだろうかどうかっていうところが、実はそこの史実の確認がすごく難しくって、というのもその試験を受けて受かった人というのは、毎年官報に名前が出るので分かるんですよ。でその中には朝鮮の人もかなりいるんです。ただし男性ばかり。で女性である朝鮮出身の彼女が試験を受けられたのかなっていう、その受けて落ちたことは記録に残らないから、全くそこが分からなくて、受けられたのだろうかどうか、でも制度上は受けられたはずだっていう時に、じゃあ試験を受けて落ちるのかとか、あるいは何か別の受けられない事情があって帰ったのかとかは、ドラマ的にどうしたいみたいなことと、その史実的にどうだっただろうっていうのをある種その類推しながらですね、その専門の歴史の先生と一緒に作り上げた部分もあります。
でまた今ネットで調べたら一般人でもいろんなこと調べられちゃうから、そうなんです。そういうの結構大変ですよね。
そこには本当もあれば嘘も混じっているので、やっぱりファクトを確認していくのはすごく大変だけど、面白い仕事です。
そうですよね。あとヒャンスクの名前に関する場面が印象的で、日本語読みで蔡光淑と呼ばれていたのを、ヒャンスクがハングルで砂浜に自分の名前を書きながら、チェ・ヒャンスクだというふうに言うシーンがありましたよね。そういえばですけども、日本でかつて韓国の人の名前を日本読みにしてたなっていうのがあったんですけども、いつからか変わったんですけども、例えばキム・デジュン大統領は70年代に拉致事件なんかで日本でよく知られてたので、いま、だに年配の人たちは金大中っていうふうに言う人結構いますよね。虎に翼では夫婦別姓についても出てくるんですけども、とも子は事実婚を選択するんですよね。で私自身は結婚して本名が夫の姓になってるんですけども、成川っていう旧姓で活動を続けていて、名前っていうのは本当にアイデンティティの大事な部分なので、今につながるいろんな問題を果敢に描いたドラマだったなというふうに思いました。
そうですね、ヒャンスクの名前についてもやっぱりすごく今おっしゃっていただいたように重要なキーポイントで、当時の朝鮮からの方々は当然日本語読みで蔡光淑と、自分も名乗るし周りもそう呼ぶんだけれど、でそこにチェ・ヒャンスクという韓国式の名前があることすら多分日本人のほとんどの人は知らないという中で、自分だけは本当の名前はそちらっていうのをある種そのずっと抱えて生きていて、どこかでそれを打ち明けるというか、大切な友達にそれを認めてもらって呼んでもらうという場面がやっぱすごく重要なポイントになるだろうなというのはあって、
大切な瞬間ですよね。
その後も、うん、あのドラマではそんなにあの深くは描かれてないですけど、その朝鮮に帰った後におそらくその創始解明というようなタイミングがあって、まあ、その時にじゃあヒャンちゃんはどういう選択をしたのだろうかとか、でその後今度塩見という日本人の男性と出会って結婚して、そうすると今度は日本人のその塩見という、姓で自分が名乗るという展開になっていくので、うんうん、描かれてない部分も含めてそのバックストーリーで彼女がこうどういう人生を歩んで、じゃあどういう名を名乗りそれが変わっていったかというのはかなり実は綿密にこう考えて、うん、作ってますね。
すごい。僕あの小学校の頃に日本で通ってたじゃないですか、うん、なんかみんなの前で賞状とかもらうときに校長先生とかに李新順って呼ばれたのを覚えてますね。あ、まあ、でも校長先生は知らないから読めないよねそりゃっていうことなんですけども、なんか今の話ねあの思い出したんですけども、あとドラマでもう一つびっくりしたのは関東大震災後のこの朝鮮人虐殺にも言及したじゃないですか。で NHK の朝ドラですごいなと思って、あの僕の周りでも結構話題になっていたんですけども、作り手としてこれはなかなかこうチャレンジングというか難しかったところはなかったんでしょうか。うん、
まあ、そこに関してはあの制作側が何か意気込んでやったというよりは、うん、私このドラマの全体がその日本が歩んできた歴史、それはその主人公なり周りの人なりその個人的な歴史もそうだし、もう少し大きなこう歴史的事実みたいなことも含めてやっぱそこから目を背けないっていう、まあそこを一番大事にあの描こうと思って作ったドラマですので、まあその、あの中である種なんでしょうね、そういう朝鮮人の虐殺みたいなポイントにも言及はしたんですけど、まあちょっとこちらが思うよりもその見ている方がそういうふうに反応してくださったなという印象はありますね。
だってあのイメージですけど NHK ってやっぱり公共放送なんで、そういう部分ってかなり慎重になってるような気
がする。デリケートなところですからね。
それを描いたっていうのは、まあ見てる方もすごいびっくりしたんだとは思うんですけれども、あのこれドラマなんで演出された方結構数人いらっしゃるとは思うんですけど、安藤さんが直接この演出されたシーンで、うん、特になんかこう印象に残ってるシーンだったりあったりしますか。
まあ、一つはあのさっき成川さんが言ってくれた、うん、その砂浜にチェヘンスクと名前を書く、あそこがあのこれまで一緒にあのみんなで歩んできたその学生、ね、女子部の仲間たちが、うん、バラバラになる一つの象徴的な瞬間なんですね。だ砂浜海を見に行って砂浜でヒャンスクが、私も帰ることにしたとみんなに伝えて、うん、そこであのトラちゃんが歌を歌うという場面があって、すごくこう温かいけど切ない場面で、うん、なんか千葉の海でロケをしたんですけど、うん、なんかね、曇り空もものすごく絶妙でさーっとこう光が差しているっていうのが本当に印象的でしたね。すごくいい場面で、あの撮ってても美しいなと思ったし、でもその場面がやっぱ結構大事な瞬間として後々ドラマでずっと思い出されるんですね。うんうん、ちょっとこう自分の想像したよりもそれがたくさん使われたので、なんかちょっとあそれを想定してたらもっとあんな撮り方もあったかな、あんな撮り方ったかなとかちょっと思うところもあったりはしますね。
いや、安藤さんはこの専攻もそうですし、まあ、留学もされたりとお仕事、もともとこう韓国についても詳しいとは思うんですけども、このドラマを作るにあたっていろんなこの、歴史の交渉などをされたというお話ありましたが、新たに知った事実とかって何かありますか。
さっきの名前の話ともつながるんですけど、そのチェ・ヒャンスクという名前自体をどういう名前にしようかというところもまず大きなポイントで始まるんですね。で、あのなんとなく僕のイメージで、あのやっぱスっていうそのシュクという字がちょっと、あれちょっと時代を感じる女性の名前だからいいなと思ってスはつけようと。であの姓なんかは例えばそのイサみたいに、はい、イーにしちゃうと、ちょっと日本ではそのリーと読むかイーと読むか問題がちょっと、はいはい、いろいろ出てくる恐れがあるから、イーさんだとちょっとそういう問題があるかもしれないから、でもキムさんだと多いし、チェさんかなみたいな感じで考えて、で最初はチェ・ヨンスクに実はしようとしてたんだけど、でチェ・ヨンスクさんを調べると実はその当時、あの朝鮮で初めてスウェーデンに留学した経済学者がいたっていうのが出てきて、女性です。この人モデルと見られるかもと思って途中で知って、うん、あのまた違う案を出したりしたんですね。でその後そのヒャンスクのお兄ちゃんの名前をつけるときに、お兄ちゃんは日本では純鉄、はい、ハングル読みではユンチョルっていうんですけど、うん、それも ヒャンスクと一緒でなんかユンチョルってちょっと難しくないイメージがあるので僕は好きだなと思って提案をした、はい、いくつか名前を提案して専門の先生とも喋った中でいくつか出した中でユンチョルがいいんじゃないって言ってくれたんですね。でその理由はその男性だとトルリムチャって言ってその父親からこう漢字を受け継いでいくみたいな、
そう代ごとに同じ文字を使うとかあるんですよね、
はい、だからって女性にはそれはないとされているんだけど、はい、実は意識している家庭だと例えばヒャンスクのスクとユンチョルのユンの字は同じ山水、うん、水の属性を持っている。女性のその兄弟でも、うん、そのトリムチャーではないけれどそういうものをちょっとこう関連させて名前をつけるっていうのがあるみたいで、うん、それでユンチョルという名前にしたんですけど、うん、そういうの初めて知って
確かに、
勉強になる確かに
名前つけるのも大変ですよね。
そのあたりは歴史考証のチェ・ソンヒ先生という大阪産業大学の先生に本当にすごく助けられて、まあ、そのチームヒャンスクで頑張って作りましたね。
なるほど。
朝ドラって本当に戦争の話は本当によく出てくるんですけども、うん、これまで植民地に関してあんまり出てきた記憶がなかったので、うん、まあ、画期的だなと思う一方で、まあ、交渉などで気を使った部分も多かっただろうなというふうに想像します、うん、でなかなか安藤さんみたいに韓国語ができる NHK のディレクターって いるんですか、
ま、いる、まあ、いろんな部署に国際部もありますし、うん、記者さんってもいますし、だけど、うん、まあ、ドラマとか作ってるところは僕しかいないと思います、
ね、
い
そうですよね、
はい、
まあ、韓国語も活かしながらのドラマ作りやりがいがあったんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね。
まあ、今年はね韓日国交正常化60周年ということで、まあ、このね、うん、ラジオ僕たちのやってるラジオもこの KBS 日本語放送と NHK のコリアン放送の共同企画とかもあったんですけど、うん、他にもこの NHK と KBS の交流っていうのはあるんですか？
そうですね、NHK と KBS で同じ公共メディア同士、はい、そのいろんな課題を共有したり、うん、その知見を伝え合おうっていうメディア協力会議っていうものが、うんうん、実はもう正常化すぐの60年代から今に至るまでずっとやっていまして、でそのいろんな部署から提案を出して、うん、こんな技術について知りたいとか視察に行きたいとか人材交流をしたいみたいなものがその部署部署で行われてマッチングするようなそういうシステムがあるんですね。
素晴らしい。
実は僕も今 KBS のドラマの方とそういうものができないかって言って今ちょっと進めようとしているところなんですけど、またそういうところで KBS さんと何かこうね頑張っていけたらなっていうふうに思ってます。
だって先ほどおっしゃったドラマ制作部には韓国語できるのが安藤さんしかいらっしゃらないっていうから、これどんどん忙しくなっていくんじゃないかな。
今後ねますますご活躍されるんじゃないかなと思いますけど、
また出ていただこう、
ね、空気あったら
全然いいですよね。そういった形で、ね、ますます KBS と NHK の交流もねどんどん活発になればいいなと思いますね。はい、ここまでカルチャーラボ系第20回目の放送ではスペシャルインタビューとして NHK ディレクターの安藤大輔さんをお招きして、朝ドラ虎に翼のお話をお伺いしました、はい、でまだまだお話をお伺いしたいということで、うん、次週にもわたり、うん、インタビューをしていきたいと思います、はい、次週はね安藤さんと韓国のつながりを詳しく伺いたいと思います、
はい、
リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか、ぜひ番組の感想をお寄せください。
宛先はjapanese@kbs.co.kr japanese@kbs.co.kr です。ぜひ番組で紹介してほしい韓国のコンテンツがあれば何でもいいのでお寄せください。それとこの番組は Spotify でもお聞きいただけます。ぜひ番組名カルチャーラボ K で検索してみてください。
それでは皆さん来週も水曜日にお会いしましょう。カルチャーラボ K、 ここまで研究員のイジンヒョンと
武田博光、
所長の成川彩でした。